もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は22日に閉会した9月定例会の概要や各常任委員会分科会で話し合われた内容についてお届けします。お話をお伺いするのは予算決算委員会塩田勉委員長です。塩田委員長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、9月定例会が終了しましたが、今回の定例会はどのような内容だったんでしょうか。塩田委員長、まずは概要を教えてください。
9月定例会は8月29日から9月22日までの25日間の会期で行われました。初日には横手駅東口再開発による新公益施設の整備に向け、横手イースト駐車場に新たに立体駐車場を設置するための条例案や、雄物川地域にある里見公民館遊覧のびる館を廃止するための条例案が提案されました。また新型コロナウイルスワクチンの4回目接種対象者拡大とオミクロン株に対応したワクチン接種のための経費、木材利用促進を図るため有効都市などへの木材製品を設置する取り組みや、製品の PR に要する経費や、横手駅東口の立体駐車場において令和5年1月から使用を開始するために必要となる経費などを盛り込んだ補正予算も提案されました。
さまざまなことが話し合われましたね。追加提案もあったと聞きましたが。
はい、9月9日には横手市手数料条例の一部を改正する条例が追加提案されました。これはコンビニストアなどでマイナンバーカードを利用して住民票や戸籍証明など各種証明書の自動交付を受ける際の発行手数料を減額しようとするものです。
各種証明書のコンビニ交付サービスの手数料の額を下げるための改正案なんですね。これはどうして追加提案されたんでしょうか。
8月に国よりマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスによる証明書発行手数料について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して減額するなど積極的な取り組みをするよう通知があったことから追加提案になったものです。この提案については審査を付加された厚生常任委員会で議論が交わされました。
厚生常任委員会ではどんな議論があったんですか。
委員から手数料減額の終了期限が明確にされてないが、キャンペーン的に実施するのであれば終了期限が分かれば金額が元に戻った場合でも住民に納得いただけると思うがどうかとの質疑があり、当局より今の料金体系を見直すことを前提に考えている、交付金の活用が終わってもキャンペーン的なものを継続するが改定することを前提に時期や料金を協議し、できるだけ早く見直しを行いたいとの答弁がありました。また今後の方向性が決まらない中でどうしても今決めなければならないのかという質疑に対し、当局よりマイナンバーカード交付率が全国平均や県平均を下回っており、取り得る手段を特 ていくという判断で、少しでも早く取り組むために追加提言をしたものであるとの答弁がありました。この議案については1名の委員から反対討論が、2名の委員から賛成討論があり、委員会では規律多数で可決すべきものとなりました。
なるほど。厚生常任委員会での議論と結果は分かりました。本会議での採決の結果はどうだったんでしょうか。またこれ以外の議案の採決の結果も教えてください。
はい、最終日の本会議で各委員長から委員会審査の報告を受けた後、採決を行いました。手数料条例については本会議でも賛否が分かれ、規律多数で可決されました。その他の議案は賛否が分かれたものもありましたが、市長提案の議案17件を可決し、陳情意見を採択としました。
市長から提案された議案はすべて可決されたんですね。次に決算審査について聞いていきたいと思います。9月定例会は決算議会と呼ばれてますね。
はい、1年に4回定例会が開催されるのですが、9月定例会には唯一決算が案件として提案されます。そのため9月定例会を決算議会と呼んでいます。決算議会では事業の達成度や成果、費用対効果はどうだったのか、次への改善点はないのかなどということを審査します。予算決算委員会終盤には決算の審査を踏まえて、市の事業の行い方や予算の使い方全般について質問する総括質疑も行われます。
はい、それでは決算審査の結果について教えていただけますか。
はい、8月30日と31日に開かれた予算決算委員会で、令和3年度の各会計決算について審査が行われました。厚生、産業建設、総務文教の3つの常任委員会が所管する各分科会で詳細に審査し、9月21日の予算決算委員会では委員4名が総括審議を行いました。最終日の本会議では賛否の分かれた案件もありましたが、すべて認定すべきものと決定いたしました。
各分科会の決算審査ではどんな質疑があったんでしょうか。
はい、厚生分科会では雪下ろし支援事業、衛生センター統合の計画、介護用品支給券事業の費用額に対する対応、病院の患者数の推移などについて質疑がありました。総務文教分科会では地区交流センター事業費の在り方、地域おこし協力隊の成果、今後の財政見通しの見直し、小中学校を普通教室に設置したエアコン維持費などの質疑がありました。また産業建設分科会では道路補修などの要望に対する対応状況、令和2年度の大雪被害に対する農家への支援、新規高卒者の県内就職希望者率の伸び、指定企業への各種奨励などについての質疑がありました。詳細については11月1日発行の議会だよりに掲載しますので、ご覧いただければと思います。
はい、産業建設分科会で質疑の出た道路補修について最終日に決議案が提出されていますね。分科会ではどのようなやり取りがあったんでしょうか。
はい、産業建設分科会の土木費の決算審査では委員から道路補修について平成29年度から3年間生活インフラに特化した事業が実施され、現在も市民要望は高いと思うが令和3年度はどれくらいの要望がありどれくらい実施できたのかという質疑がありました。当局からは令和3年度は令和2年度以前からの継続分を合わせ108路線について要望があり、うち37路線に着手した。交付金や規制の要件を満たさない路線については市の一般財源で対応することになるが、地域要望の優先順位に基づいて実施しているとの答弁がありました。これについて委員より、以前から多くの議員が生活インフラ整備に特化した事業の継続を望み、いろんな場面で質問している。その都度ドロー補修などについては変わりなく対応していくという答弁であったが、市民要望に対して実施できるものが少なすぎる、詳細な計画を立てて進めていかないと着手できないものが膨れ上がり大変なことになる、少しでも実施できる方向に向かってほしいとの意見がありました。
最終日に決議案が可決されたんですね。
はい、議員8名が市民の最低限の生活を守るためのインフラ整備を求める決議案を提出しました。内容は地域の均衡あるかつ連続したインフラ整備は行政サービスの根幹であり、地域の要望が膨大に存在し対策が待たれる中にあって、事業が継続されないことはインフラの寸断、ひいては市民生活の停滞を招くと言わざるを得ない、そのため既存事業内への予算の取り込みではなく独立した事業立てを行い、行政の基盤を維持するための最低限の予算体制の確保について市当局に強く求めるというもので、全会一致で可決されました。
さて、そろそろお時間ですので最後に塩田委員長からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、これをお聞きの皆さんもぜひ横手市議会に傍聴にいらしてください。いつでも皆さんをお待ちしています。今日はありがとうございました。
今回は22日に閉会した9月定例会の概要や各常任委員会で話し合われた内容について、予算決算委員会塩田勉委員長からお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回の放送は10月24日です。11月1日発行予定の議会だより第73号について、横手明豊中学校美術部の皆さんと一緒にお送りする予定です。また8月25日に行われた横手市社会福祉協議会の皆さんと横手市議会の懇談会についてもお届けしますので、次回もぜひお聞きください。